それでは、助動詞、敬語法、文法チェックリストの、暗記の練習をやってみたいと思います。資料としては、私の古文公式の資料、一式持ってる人は、プリント資料の2番って書いてあるやつです。で、それを、今から、チェックしていきますので、目の前に広げてみてください。タイトルは、助動詞、敬語法、文法チェックリストっていうふうになってます。その一問一答を今からランダムに聞いていきますから、それに対してパッと答えが出るかどうか、その確認をしてみてください。しかし、なかなか最初のうち詰まってしまうこともありますから、古文公式持ってる人は、その文法チェックリストのプリントと一緒に、古文公式の1番から10番、それを横に広げておくといいと思います。わからなくなったら、すぐそこを見て確認する。という繰り返しで言ってみましょう。それから、2016年度版の新しい文法チェックリストを持っている方は、これまでの一問一答の番号にプラスして、いろいろ新しい問いも書き込んであります。で、今からやりますのは、その、新しい問いなども適時含めて聞いていきますので、時々印刷してないものも、問いになるかもしれませんけども、2016年度の新しい一問一答には、そういう手書きの新しい問いが加算されてますので、それも一緒に聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。では、一問一答の5番をお願いします。ルとラルの接続の違いは、自発受け身可能尊敬のルーラルは、オール未然形接続ですけども、ルがつく未然形は、あれとあれとあれの未然形ですね。それ言ってみてください。はい。余談、ら辺、な辺ですね。ですから、音が、上の母音が伸ばせばみんなあの音になるんですね。あーるーとかあーれーとなります。つまり、歌読まれなんていう時の例を自発受け身可能尊敬と見るのであれば必ず上の母音はあでなければいけません。もしこれが歌読めれえれになってたら公式6番の理科寂しいえ音の下のラリルレになりますね。読めれといったら完了存続理の活用というふうになります。それでは6番答えてください。レタもラレタも文法的に説明すると、こういう時のレとかラレは、自発受け身可能尊敬の中のあるものでは絶対にないんです。それは何ではないんですか？そうですね。尊敬にはなりません。このような二重尊敬は存在しないということです。それでは8番聞いてみましょう。ツーヌーが脅威になるパターンを10個言ってみてください。いわゆる、きっとなんなんだろうとか、きっとなんなんしようとか、もしくは、今にもなんなんしてしまう。なんというふうに訳す、あの脅威のパターンですね。まず、よく使う4つを言ってみて。はい。つべし、ぬべし、てむ、なむですね。つべし、ぬべし、てむ、なむ。じゃあ、ここでちょっと問題ですけども、我、何時を今宵のうちに殺してん。私はきっとお前を今夜のうちに殺してしまおう。なんていうことですけども、殺してむの手。これは完了脅威2の未然形ですか？それとも連用形ですか？というのも、てときますよね。ですから、てむの手っていうのは未然形なのか連用形なのか。はい、そうですね。手は未然形です。助動詞の無は未然形接続ですから、当然上の手は、未然形になる。これ公式5番の下の小鳥さんマークのところに書いてありますね。連用形接続の手無の手は、脅威の助動詞、つの未然形であると書いてあります。さて、つべし、ぬべし、てむ、なむ、4つはよく使います。さて、脅威になる後、6つの例があります。それは、現在水路のラムにつく、半日仮想のマシにつく、それから水路のムズにつきます。思い出してください。ラムは終止形接続ですから、そのままつながりますね。どうぞ。はい。つらむ、ぬらむですね。 ましは、つーぬーが未然形に変わって、ましにくっつきますね。どうぞ。てまし、なましですね。で、むずは、むずも同じように未然形ですから、てむず、なむずになりますね。じゃあ、練習のために、つーぬーが脅威になるパターンを10個練習してみてください。それは、つべし、ぬべし、てむ、なむ、つらむ、ぬらむ、なまし、てまし、なむず、てむずですね。はい、言ってみてください。それでは11番を聞いてみましょう。完了存続理の接続は、上に来るのは何ですか？リーか、リー完了は、さみ、しい。さみって何ですか？はい、左辺の未然形ですね。C は何ですか？余談の未然形ですね。それでは、和文形では、つまり古文の中では、この完了存続理の上に来るのは、左辺の未然が多いんですか？余談の未然が多いんですか？はい、その通りです。余談の未然が圧倒的に多いですね。左辺の未然形というのは漢文訓読体の時にしか使いませんので、まあ、ほとんどは余談の未然形であるということになります。それでは12番お願いします。助動詞のなりは2つあります。いわゆる体言連体形プラスなり、これ公式7番でしたよね。我は帝なりとか月を眺むるなりけりなんていう時ですね。公式7番は何ですか？はい、断定ですね。これに対して公式8番、終止形プラスなり、男もすなる、二期というものを、すなる、なんていう形。この場合のなるは、はい、伝聞推定ですね。それでは、その12番から、この吹き出しになってますけど、12プラスを聞いてみましょう。何々ぬなりの形の2つの文法解釈を説明してください。じゃあ私が1つやりましょう。一つの考え方は、ぬが打ち消し図の連体形のぬで、下のなりが断定であるという考え方ですね。なんなんしないのである、なんてことになります。もう一つの考え方ですと、ぬはどうなりますか？そうですね。完了ぬの終止ということになりますね。そうすると終止形プラスなりだから、下のなりは、伝聞推定ということになります。なんなんぬなりということで、なんなんしてしまったそうだとか、なんなんしてしまったようだというふうになりますね。さらに12プラス、こんなことも書いてあります。月を眺むるなりけりのなりは断定ですか？伝聞推定ですか？上に下にの時は、終止形と連体形の形が違いますから、もうそれだけで分かってしまうというのがありましたよね。月を眺むる、眺めずですから、めめむむる。連体形になってますよね。連体形プラスなりは断定ですね。このうるなりという形は必ず断定になります。ながるるなり、ながむるなり、たゆるなり、これみんな断定のなりということになります。それじゃあちょっと飛ばしてみましょう。20番聞いてみましょう。助動詞無の意味を5つ述べよ。文構造の文末に無とか目があったら、文末推化って考えます。推化って何ですか？すは、いは、かは、はい、水量意志勧誘ですね。水量意志勧誘です。勧誘ってのは、なんなんした方がいいですよっていうふうに進める形です。では、文の途中に無があったら、文中変え。変えというのは、仮定と遠曲ですね。22番、細かく聞いてみたいと思います。無の仮定になるときの形、代表的な形を、覚えている限りできるだけ細かく言ってみてください。そのときに皆さんまだ、あの鬼の絵が何を意味しているか分かってません。公式9番に鬼の顔が書いてあるのは、鬼は外。これにかこつけて、無には外と覚えるんですね。無には外と覚える。そうすると、バラすと、無にとか無派が出てきますから、これで少なくとも3つ言えます。つまり、無に、無には、無派という形ですね。 こういう形になったときは、仮定になるということです。なんなんとしたら。もちろん、助動詞の無っていうのは、んともなりますから、んにとか、んにはとか、んはというふうになったら、それは同じように仮定ということになりますね。じゃあ、できる限り言ってみてください。助動詞の無が仮定になるときの形を覚えている限り全部言ってみましょう。はい、そうですね。むにとか、むにはとか、むはとか、むもとか、むこそ。公式言葉の下の方にはそう書いてあります。27番聞いてみましょう。現在終了のラムの訳し方は、今頃はなんなんしているだろうですね。じゃあそこに書いてませんけど、ラムが現在終了で1語だと判断できるってことは、ラムの上の母音は伸ばしたら何音になりますか？だって現在終了のラムってのは終止形接続ですよね。終止形ということは、はい、ウ音になりますね。これ公式13番のところに吹き出しがついていると思います。ウ音プラスラムですね。ウーラムとかウーラメとなったら、ラムラメは1語で良いという考え方になります。それではもっと先行ってみましょう。33番とかどうでしょう。助動詞マシの用法3つとありますね。まず、せばマシとか、ませばマシとか、ましかばマシとか、未然形プラスばマシなんてなってたら、つまり仮定条件を受けたマシだったらどうなりますか。もし何なんだったら何なんだろうというのは、はい、半日からそうですね。じゃあ、上に仮定条件がなくって、その代わりに疑問詞を受けてる。いかに狭しとか、いずれの山に登らましとか、疑問の形助詞のやか、伊勢下りやしなまし、やましとかなってる。こういう時の考え方は、はい、迷いの意思と言いますね。まあ、学校の先生によっては、ためらいの意思なんでなることもあります。なんなんしたらよいだろうか、なんてことです。それでは42番どうですか。なへん動詞の2号言ってみてください。はい、死ぬと犬ですね。で、以前2の識別を練習したときに、人差し指のにき、にけり、にけむ、にたりは官僚ぬの連用形でしたから、まあにけりとなりますと官僚ぬの連用という可能性高いんですけども、ただなへん動詞についたときだけは注意してくださいって言ってますよね。それは死にけりと居にけりです。この場合には動詞の一部になりますね。死にとけりですね。居にとけりです。ちなみに犬ってのは言ってしまう。言ってしまったってことになります。それでは48番言えますか？おみこうぶん。まあこれ歌の中しか出てこないんですけど、せおはやみとか山高みなんて出てくるんですね。そのおみ構文の訳はどうなりますか？山が高いのでですね。のでになります。それでは54番お願いします。いかでいかでかの用法を見て言ってください。はい、その通りです。なんとかして、どうして、はんごですね。なんとかして、どうして、はんごです。では、これはどうなりますか？いかでか歌など読むべき。いかでかなんなんべきと言ってます。これは今言った3つのうちのどれになりますか？はい、反語ですね。それは55番の問いなんです。いかでかなんなんべきの形は、これはもうほとんど反語です。どうして歌など読む必要があろうか。いや、読まなくてよい。なんてことになります。それでは、61番練習してみましょう。願望の終助詞を横並びで全部言ってみましょう。ナム、バヤ、テシガナ、ニシガナ、モガナですね。はい、言ってみてください。それでは、訳し方を聞いてみますよ。未然形プラスナムの訳し方は、これは62番の問いでもあるんですけど、未然形プラスナムは、何々、タイではないんです。I want you to ですね。他者への願望の終助詞です。訳し方は、 はい。なんなんしてほしいになりますね。なんなんしてほしい。それでは、願望の収集書の一番最後。何々もがな。これは、現実不可能な願望でした。さあ、訳を覚えてますか？なんなんであればな。何々があればな。でしたね。それでは、32番について聞きますね。なんめりのな。この名を文法的に説明すると言われたら何でしょう？はい。断定なりの連帯形発音便無表記でしたね。なるめりが、発音になっても消えてるっていうことですね。それでは、46番とかどうですか？形容動詞であるかどうか迷った時の対処法は、ある副詞をつけてすんなり読めたら形容動詞。はい。意図ですね。意図、何々なり。すんなり読めたら形容動詞だということです。47番、アナ、連れ名を訳せ。形容詞の感動表現は、語感で切れてしまいますから、句活用の場合には詞がなくなってしまうんですね。アナ、連れなしということです。訳は、あ、へ、へ、へ、へ、平然として何事もない様だな。ああ、平然としてるな。そういうことですね。それでは、35番どうでしょう。打ち消し図の活用言ってみてとありますが、打ち消し図の活用の中で、ぬは何形でしょう。はい、連帯形ですね。ところで、35からプラスになって上に伸びてますけども、助動詞としてのぬには2つあることを説明しなさい。一つは打ち消し図の連帯ですね。もう一つは、完了ぬの終止ですね。夏は来ぬ、夏は来てしまった。まるで終わってたり、そこで止まってたりすると、ぬは完了ぬの終止ということになります。それでは39プラスはどうでしょう。昼という言葉があります。上一段動詞の煮る、いる、見る、昼、切る、いる、引きるの昼ですが、昼の意味は何でしょう。梅雨もまだ日ぬほどに。日物の日だね。だから、昼は、はい、乾くって意味ですね。で、梅雨がまだ乾かないうちにと言いますと、太陽が高く昇ってしまいますと、梅雨はすぐ蒸発してしまいますから、これは早朝ということになるわけですね。最後ぐらいにしましょうか。それでは、24番と25番最後にしましょう。助動詞べしの当然の訳を3つ言ってみましょう。はずだ。ねばならない。違いない。ですね。You have to です。have to です。なんなしなければならない。It must です。違いないです。はずだ。ねばならない。違いない。それでは25番。べしの適当な訳は？何々するのが良い。ふさわしい。ですね。何々するのが良い。ふさわしい。ということです。以上、ざーっと1番から62番までランダムに練習してみました。またどうぞ練習を続けてください。一度ここで終わりにいたします。